ようございます。だいぶ前なんですけれども、バタヤンのお父さんお母さんの、家に行くチャンスがあって、そしてお父さんとお母さんと友達になってしまって、そして大好きになってしまって、そして2人がイエス・キリストを受け入れてしまって、そして今日参加してます。そしてお父さんの方はちょっと体が私と同じような戦いが最近ありまして、そして今から私のメッセージの前にちょっと証しちょっとだけ証ししてもらって、でもう一つはKBF でもういろんな音楽のジャンルがあって、KBF でそのアフリカの人もいますし、そしてすごい賛美し方がありますし、ちょっとゴスペル、ブラックゴスペルの好きな人もいますし、けれどもそれに縛られるんではなくて、非常に日本的な賛美もあります。そしてそれもよろしければちょっとだけ歌ってほしいなと思ってますので、バタヤンのお父様どうぞ前の方に来てください。励ましの拍手をお願いします。まずちょっと証の方でちょっとしてくれて、どうぞどうぞ。はい、
皆さんおはようございます。本当にこんな貴重な時間を私者に与えてくださり本当に感謝いたしております。どうもありがとうございます。私ただいまローさんが紹介ありましたように、少し数年前から慢性肝炎、肝臓の治療をしてましたけども、今年の2月に CTU を検査しましたら、肝臓の中に腫瘍があって一応癌いうことをはっきり言われまして、一人いた時にはやっぱり医学が何も進んでいても癌や言われたら失望で自殺する人もおるということで、ぜひ家族を呼んでくれ言われて、一人僕には絶対言うてくれませんでした。しかしながら皆の3人息子と一緒の時にはっきり癌やことを言われまして、そしたらやはり治療するどうする言われたけども、まあ一応神様とお祈りして信じて治療してくださいというのをはっきり言われて、そのいつもお祈りしながら、治療を受けました。だからやっぱり天のお父様は遠くにおるんでなしに、いつもそばにおると、身のうちにおるいう感じで入院生活をしてきました。だからするとやはり痛くても熱がやっぱり抗生物質を体内に注射したり点滴しますので熱が出ます。38度9分39度と、それをやっぱり氷枕をもらって夜10時頃から寝るわけですけども、やはり祈って寝るとそういうことも全然苦しまなくって、4時頃になったらもう汗びっしょりかいて看護師さんがちゃんと体を拭いて快適な朝を迎えることができました。それを ずっと繰り返し10日ぐらい続いていましたけども、もう普通のもう治療している人には見えないと、あんたみたいな人はちょっと治療しにくいと、もういつでも退院してもいいよ顔してるから、痛い痛い言う人やったら腰が痛いから治療しましょうね言われるけども、あんたみたいに平気な顔してたらいちいち検査の結果はここがまだこうやから、こっちがこうやから抗生物質を注射しますよといちいち言わなあかんから困るんやと言われることもありますんだけども、まあ、それだけ天のお父様は本当に私に力を授けてくれました。いつも感謝して入院生活を送っています。今でもいつも感謝の気持ちで、いつも神様はそばにおる気持ちで生活してますので、今でも楽しく暮らしています。まあ、一番そばで面倒を見た人が一番苦しかったと思いますけど、 その面倒見た、見てくれた家族にも一応感謝いたします。まあ、それとまた、治療するときに、このカクテル、カテーテル手術の、薬を、大動脈から入れるときの先生が、大丈夫ですか大丈夫ですか言うときの声は、ロブさんの声に似ていて、ありがとうございます、感謝します、言うて、自分の痛いのを忘れて、ずっとそういう気持ちで、もう終わりましたよ、言われて、あ、そうですか、いうことで、生活しましたので、本当に天皇と様というのは感謝します。まあ、それだけです。どうも、ありがとうございました。それで、ちょっと、歌の方ということで言われてましたんで、続いてよろしいですか。神に感謝の気持ちを捧げる気持ちで、詩吟唱詩でですね、やっていますので、賛美歌のさあ、主に捧げるところを詩吟唱でやってみたいと思いますので、声をまだもう出すのは初めてですけども、声が出るか出ないか分かりませんが、まあ、吟じてみ、感謝を込めて吟じてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、お願いします。さあ、主に捧げよう。感謝の歌を さあ主に捧げよう。感謝の歌を。ハレルヤハレルヤ、力の限り、さあ主に捧げよう。感謝の歌を。さあ主の御前で喜び踊ろう。さあ主の御前で喜び踊ろう。ハレルヤハレルヤ、力の限り、ハレルヤ主の御前で喜び踊ろう。どうもありがとうございました。
田畑さんが明かししてくれて本当にありがとう。歌 もう本当に大きな励ましになりました。ありがとう。じゃあ初めに祈りたいと思います。天道様、あなた今私たちと一緒にいてくださっていることを本当に感謝します。遠い人ではなくて、あなたは私たちの 中に働いてくれていることを感謝します。どうぞ、もっともっと私たちの心の中に働いてください。あなたの真実は自分の力ではなかなか私たちはわからないので、ですから今からあなたの真実を、まあ、理解することができますように、私たちの中に働いてください。そして、まあ、私たちが弱いのであなたを知りたい力もあなたから来ています。あなたの御言葉を読みたい力もあなたから来ています。祈りたいという気持ちもあなたから来ています。ですからどうぞどんどんどんどんそのような力を私たちに送ってください。そして私たちがあなたを望んでいるような、子供たちになっていきますようにどうぞ働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。私の育ちは日本なんですけれども、たまに外国の方が、私と会って話しているときに、ロブさん、もしアメリカに帰るんだったら、いや、まだ、帰ることはないけど、住むんだったら、アメリカに住むんだったら、どこの町がいいんですか？どこがいいんですか？ってよく聞かれるんですね。そして私がそれを返事するときに多くの場合こうやって返事するんですけれども、成長できるような教会があるところに、ね、この街が綺麗だからとか、この街が、会社が多いからとか、そういうんではなくて、本当に私が成長できるような教会がある場所に住みたいって。そう、どうしてそれを答えるというと、自分の弱さを分かっています。教会から離れてしまうと私は霊的に枯れてきます。ですからどっかの町に行ってそこに住むんだったら、本当に健康の教会がそこにあって私がそこがで成長ができるか、それか一からスタートして教会を作るか、それしかないんですね。本当に私たちの霊的な成長のために教会が必要なんです。そして教会っていうのは建物ではありません。教会っていうのは神様の子供たちの集まりなんです。そしてその子供たちが何がやると言いますと、神様から愛力もらって、そしてその神様の特別な愛をもらって、その、憐れみを見せる力を今度お互いに見せたり手伝ったり、そしてもちろんその素晴らしい恵みの力、神の愛っていうのはまた周りの通りかかった人に与える、そのようなグループなんですね。建物ではないんです。そして私たちが神様から愛をもらって周りの人にそれを分けていくと、どんどんお互い健康になっていくんです。神様に望んでいるような人間になっていくんですね。ですから今日はその KBF のメンバーになるには、どういう価値観でメンバーになるのかっていうのを話したいと思うんですけれども、これはメンバーになる人たちのためだけじゃないと思うんです。本当インターネットで聞いている人たちも各ポイントから学べると思いますし、そして別に全員メンバーに会いなさいとか全然そういうような気持ちで言ってないので、けれども1年に1度このような話があります。そして KBF は、他の教会と違ってて、メンバーシップは永遠までではなくてたった1年だけなんです。そしてどうしてかというと、お寺の席の価値観で教会のメンバーシップを作るんではなくて、聖書を土台にして作ろうと初めから決めたんですね。そして聖書の中でマタイ28章18節から20節はイエス様の最後を皆様に命じたことでお願いしたことなんですけれども、マタイ28章18節から20節、
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
これがイエス・キリストの最後の私たちにお願いしたことなんですね。そして英語の19節見ますと、英語に書いてあるのは Go って書いてあるんです。出て行きなさいって、弟子を作りなさいって、リタイアって書いてないんです。冬眠してくださいって書いてないんです。定年退職した気分で一つの場所にいる、それ書いてないんです。出て行ってくださいっていうことが最後言われたんですね。ですからそれだったら教会が基本に変わって、育てて送り出すっていうような働きにならないといけないんです。そして気の毒なんですけれども、多くの教会はそのようなことを、考えることはあるかもしれないんだけれども、ここにいなさい、ずっとここにずっといなさい、出席してここにいなさいってばっかり言ってたら日本は救われません。出ていくようなこの28章のような言葉を受け取って、そしてここで成長して、そしてもうたっぷり成長したなと思ったら、また神様の導きによって別な教会に行くか、別な場所に行くか、そのようなところなんですね。そして場合によってこれもいいんじゃないかなと思うんですね。もうすでに自分の教会ではもう決まってたら、ここに来て充電して、それでまたそこから出ていてもう一度働くっていうこともいいんではないかなと思うんですね。ですから1年だけなんです。そして1年終わったら私も含めてもう一度考えて、神様、私ここに残ってほしいのか、それか何か別な導きを感じているのかっていうことが毎年毎年考えて、また1年成長したいっていうような気持ちで残ったらいいんじゃないかなと思いますけれども、場合によって導きを感じて別な町、それは加古川なのか、それが北海道なのかけれども、その導きを感じるんだったら、このお願いされた通りにマタイ28章に出ていくっていうのは私たち の価値観なんですね。日本を救われるんだったら、何千人も救われるんだったら、ここでこもってずっとここにいるんではなくて、その心を広い考え方で成長したら、神様どこに行ってほしいのっていうような考え方ずっと持ってた方がいいんじゃないかなと思います。ですから私も含めて、毎回これをサインします。そして来たからもう考えないでサインするんではなくて、本当に時間をかけて、神様、あなたはまた私1年間ここで頑張ってほしいのか、また別な形で何かをしてほしいのかって、私も毎年そのように考えています。そしてここに残るんだったら、やっぱり同じような価値観を持ってないとなかなか成長できないんじゃないかなと思います。ですから今日は皆様持ってると思うんですけれども、それをちょっと見て、それで僕のロブ号でちょっと合わせたいと思いますので、もしここで成長するんだったら、どのような価値観で成長していくのかっていうのは、第一ポイントちょっと読んでくれますか。
私は以下のことによって救い主として、また人生の主としてイエス様に加わります。
これがもう非常に大事な基本的なことなんですね。私たちは、自己中で罪人だっていうことを認めて、そして自分の力で自分を治すことができないっていうことを認めて、そして神様の前にそれを告白して、そしてもう自分の救いは 20% 自分の努力、 80% 神様ではなくて 100% イエス・キリストを信じるだけ。そして今度がそのような祈りをすれば、自分の弱さを告白してイエス様を信じるっていう告白の祈りをすれば、神様の聖霊が入ってきます。そして私たちの中に住んでくれるんです。そしてその聖霊が私たちの好みとか わがままを変えてくださるんです。自分の努力とか根性とかそういうんではなくて、聖霊の力で少しずつ私たちを変えてくださるんです。ですから私も、頑張っていません。自分で真面目になろうということを思っていませんけれども、人間っていうのは付き合ってる人と似てきます。イエス・キリストと付き合うと似てきます。変わってきます、少しずつ。そしてそれは自分の力ではなくて神様の働きで少しずつ変えてくれるんです。それは私たち の, 価値観なんです。ですから、もしそのような祈りをしたことないんで、本当に神様を主として受け入れたいっていうそのような気持ちがあれば、ぜひ今日でも後で一緒に祈ることができますので、そして今度はその愛の関係が始まったら、いずれそれを隠した関係ではなくて、人の前で私はイエス・キリスト受け入れました、主として受け入れていますって、私の人生はもう委ねますって、そしてこれからイエス様と共に生きるって、そのようなイベントがあります。そのイベントは洗礼っていうものなんですね。私は恥ずかしいと思っていませんって、私の人生はもうわがままが終わって、今度イエス様と共に生きる、そしてその力を毎日もらいながら変わっていくって、それが基本的なことなんですね。そしてこれがなかったら、教会っていうのはクラブ活動みたいになってきます。そしてクラブみたいな集まりになってくると、非常に怖いような、お互いを裁いたり、恵みによって救われたんではなくて、自分が真面目だからこのクラブに入っているとか、そのような間違えた考え入っていくと、とんでもないようないい子ちゃんのクラブみたいなものになって、そしてイエス・キリストが非常に悲しみます。ですから私たちの基本はイエス・主として受け入れる、ことなんですね。そして2番目は読んでください。
私は以下のことによって私の教会のリーダーを信じ信頼します。
もう一回読んでください。
私は以下のことによって私の教会のリーダーを信じ信頼します、
うん、そしてひょっとしたら学校のリーダーとか前の教会のリーダーとか、お父さんとかお母さんから傷受けて、これ読んで怖いっていう思う人がいるかもしれませんけれども、これは非常にいいことなんです。私たち人間はリーダーを信頼してなかったら、その先生から学ぶことができません。この先生嫌いと思いながら勉強しようと思ったら、矛盾があって心の奥の深いところまで入っていきません。ですからリーダーを認めるって、もうそしてそのリーダーが完璧だから認める、それは大間違いだと思うんですね。完璧なリーダーがいませんけれども、このリーダーが神様を選んでくれているって、そしてこのリーダーが不完全なんだけれども、私はこのリーダーを通して学ぶことができると思うって、そのような純粋な心が非常に大事なんです。そして私たちがそう思うと、どんどん成長することができますけれども、ピアノでもギターでも、ピアノレッスン受けて先生嫌いっていう人はいましたか、うんうん、そうだね。先生嫌いで強制ピアノを習うとね、なかなかうまくならないと思うんですね。で、私も強制子供の時にバイオリンを習うことになってて、私はバイオリン全然興味なくてウクレレ弾きたかったんです。けどもお母さんはウクレレっていうのはまともの楽器じゃないので、ですからバイオリンを、ピアノかバイオリン、それだけですよって言われたから、ですから結局バイオリンになってしまったんですね。そしていくらキーコーキーコーしても綺麗な音が出てこない。なぜ言うと先生嫌いそしてこの楽器も嫌い。ですから本当に私たちが霊的に成長するんだったら、尊敬できるようなリーダーの場所に行ってください。 そしてそれが KBF だったら、まあ、ちょっと私おちょこちょいとこあるんですけれども、将来立派な人になっていくことを信じてください。そしてそうすれば学ぶことができると思います。そして私だけではなくて、まあ、いろんなここだったら、一応担当になってくれさってる、バーターヤンがここにいますので、バーターヤンも完璧な人だから信頼するのではなくて、けれども神様が選んでくれているということを信じて、そしてできるだけ協力して学ぼうって、そのような協力な心が非常に大事なんです。それなければどんな内容でもうまくなりません。で、そして教会もそうなんですね。ですからこの信頼っていうのは非常に大事なんです。そしてもう一つ、これ皆様にありがとうと言いたいんですけれども、2番の B の方読んでください。
彼らのために忠実に祈る。
みんな祈ってくれなかったら僕今ここにいないかも。ですからリーダーは強いから何も言っても大丈夫とか何しても大丈夫っていうもんじゃないんです。リーダーも弱い人間なんです。ですから本当に皆様の祈り、これから1年本当にお願いします。その祈りあればこの仕事ができると思います。けれども祈りなければどこまでやっていけるかちょっと微妙なようなものになってきますので、本当にお願いします。本当に去年皆様の祈りのおかげでなんとかその、病気乗り越えて、そして今立ってますので、これはなんか形だけで書いたもんじゃなくて本当に大事なポイントなんです。本当にリーダーっていうのは皆様と同じように弱い人間ですので、その守りの祈りっていうのは非常に大事なんです、はいはい、そしてあとはその、教会の働きにその協力的な心を持つことっていうのは大事なんですね。3番目読んでくれますか。
私は以下のことによって教会の人たちを進んで愛し一緒に時間を過ごします、
うん、はい、これが本当に大事だと思うんですね。そしてただ来て急いで話を聞いて急いで帰るんではなくて、友達も少しずつ作ってください。そしてその友達関係っていうのは日曜日だけの関係ではなくて、平日でも土曜日でも一緒に飲みにコーヒー飲みに行ったり、いやそれでもいいかもしれない引っ越しを手伝ったり、病気だったらなんか手伝いに行くとか、本当の教会はそのようなことをします。神の家族ですので、それが非常に大事なんです。友達っていうのは教会の中では軽いような、おーって元気かーいってじゃねーっていうようなものではなくて、本当にあなたが何が必要なんですかとか、ちょっと手伝えることあるとか、自然な形で周りの人と友達になって、そしてお互いの力になっていくことっていうのは非常に大事だと思うんですね。もちろんその教会の、作った働き、例えば、6月だったらまたビーチパーティーになりますけれども、そのような教会が決めたようなイベントに参加するって、それも大事なんだけれども、私それより大事と思うのは本当に神の家族として一緒に力になるって、困っているんだったら助ける、悩みを聞いてあげる。そしてここではプロの人がいないんです。プロのスタッフがいません。ですから、誰か悩んでたら普通の人がその人のとこ行って話を聞いて祈ってあげたり、そのようなことは本物の教会の働きではないかなと思うんですね。ですから非常になんかプロフェッショナルの組織的な教会を望んでいるんだったら KBF ではがっかりすると思います。KBF は普通の人たちの集まりなんです。そして普通の人たちを、 祈ってくれたり励ましてくれたり手伝ってくれたりしますので、そのような価値観でやっています。そしてこれが非常に今月聞いてニュースウィークという雑誌で読んだことなんですけれども、アメリカのキリスト教のクリスチャンの数っていうのは、アメリカの、政府の調べによりますと、この20年間の間に 10% 減りました。クリスチャンが減りました、アメリカで。そしてどうしてそれが減ったっていうと、いろんな理由があると思います。けれども一つの大きな理由っていうのは、教会っていうのはだんだん変わっていってショーみたいになってしまったんですね。そして大きな教会できてしまって、そしてみんなそこに行ってライブみたいな感覚ですごいと思って、かっこいい先生の説教を聞いて、そして素晴らしいプロレベルのバンドを聞いて、そして今度は、家に帰って、けれども横のつながりなし、この隣の人がめちゃくちゃ悩んでるのに誰も聞いてこないし、なんかそのような教会がすごいアメリカでイベント中心の教会が増えているんですね。そしてそのちっちゃな愛し合っているような教会から力を吸い取って、そしてちっちゃな教会が解散してしまっているんですね。ですからアメリカ の, 教キリスト教もちろんいい教会もありますけれども、そういうショーみたいな大きな働きによって力が吸い取られて、そしてクリスチャンがすごい浅いレベルの関係でやってるんですね。そしてそれだったらなかなか人が救われません。イエス様の愛っていうのは口先で教えるもんではなくて見せるもんなんです。そしてそれはわざとらしいような形でいいとこを見せるんではなくて、自然な形で隣のおばさんのこと心配してるからちょっと行ってみようって、おばさんのとこ行ってどんどんして、で別にこれやったら立派なクリスチャンと思うとかそういうんではなくて、ただおばさんが大事って。ですからそこもう神様の無条件の愛でそのおばさんのとこ行って、昔の小さな教会そういう働きしてたんですけれども、プロになってしまって大きな働き、そしてそれが本当に感動します。メッセージもいいメッセージも出してますけれども、その横のつながりがなくなってしまうと結局弱いようなものになってしまって、結果としてアメリカのキリスト教の1割が減っていってるんですね。そして日本も気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんですね。教会がプロフェッショナルになってイベントばっかりやって、けれども横のつなげがなければ、それだったら新興宗教のイベント、イベントと似たようなものになってきますので、それを気をつけて、ですから KBF これからアットホームの形でこけながら普通の人たちが愛し合いながらやりますので、よろしく。そういう価値観を持っています。もう一つはこの3番のC なんですね。これ読んでくれます。3番の C。
人々の人生を清め修復することを神様に委ね、人々をありのままで受け入れる、
そして英語の訳に書いてあるのはそういう人に忍耐を見せるのは大事なんだけれども、時間かかるんです。私たち人間変わるにはね、時間かかるんです。もうこけてまたこけてまた失敗っていうのは普通なんです。ですから誰かがせっかく教会に来るようになったから、私たちをプレッシャーつけて、早くこうじゃないと、こうしないと、ああじゃないと、とかそういうことをしてしまうと、その人が潰れてしまうんですね。みんなの成長のタイミングは違うんです。ある人は早く成長できます。ある人はもうね、5年経ってもごめんのぶさん、もうまた酔っ払ってしまってってか、そういう人もいるんですよ。ですから本当に忍耐を持って愛を見せて、イエス・キリストがそのような人だったんです。イエス・キリストの12人スタッフ、 選んだ時全員救われてなかった、全員救われてなかった。それだけではなくて、その12人の中で非常に怪しいような人たちもいたんです。税関の人もいたんです。そしてその時代の税関の人っていうのは、日本の暴力団みたいな役だったんです。そのような人たちも入ってもらって、どうして入れたっていうと、導きをもらったんですね。この人を大切しないとっていうような導きをもらって、その導きを感じたので、ですから受け入れたんですね。そしてその時代の律法学者が怒って、イエス様の付き合いはおかしいとか、そういうような裁きをしたんですけれども、イエス様はそのような普通の人たちを導きをもらって、そして受け入れたんです。そして KBF はそのようなイエスキリストの価値観でこれから行きたいと思いますので、ですから KBF では失敗しまくっている人がたくさんいると思います。そして変わるんだったら、私たちが怖いようなスパイとかそういうのをやってるんではなくて、イエス様と親しくなってるからだんだん好みが変わっていってるって、そのような本物の霊的な働きがないと、本物の変わりがないと思います。ですからそのような価値観でいきたいと思います。4番お願いします。
私は以下のことによってこの教会のメンバーとして経済的に教会のミニストリーを支援します。
でこれはその献金のことなんですけれども、これだ誰でも分かると思うんですけれども、私たち人間は信じているものにお金を使うんです。ですから1ヶ月の自分のお金の使い方で自分の心がどこにあるかって分かるんですね。信じている、信じてないものにはお金を使う、もったいないから使わないんですね。ですから本当にイエス様を主として受け入れるんだったら、それが自分のお金の使い方で見えてくるはずなんですね。本当に愛してるんだったらそれも見えてくるんですね。男性と恋愛の関係でも、男性と女性が本当に愛し合ってるんだったら、多くの場合は男性はもう必死でね、もうプレゼント買ってあげたりしてるんですね。愛してるから、はいこれも買ってあげたよとか、ありがとうってか、そんないいのにとか、本当は経済ピンチなのにね、もう大変なのに、自分の給料がそんな大したことないのにね、けれども頑張ってね、これもあげるとか、あれもなぜ言うとね、愛が働いてるからね、この人が私にとって一番大事な方ですって。ですからお金の使い方が変わってくるんですね。ですからイエス様を主として受け入れると、だんだんその愛の関係であげたくなってくるの。あげたくてしょうがないって、私はそれでもすごくあげたくてしょうがないっていう人生を今生きているんです。ですから注意されることも、あげすぎとか言われることもあるんですけれども、そのイエス様こんだけ私愛してくれてるから、その感謝の気持ちっていうもので、少しずつそのように変わっていくと思います。そして、マレキの3章の10節にすごい面白い約束があります。マレキの3章の10節、
はい、10分の1をことごとく宝物層に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。
試してくださいって神様言ってるんですね。私にあげたら祝福してあげるよって、試してみって、絶対祝福してあげるっていうような約束が入ってるんですね。そして私の人生がうまくいってない時、例えば仕事がないとき、牧師になる前に仕事15回変えました。そして仕事を探しているときでも、与えると不思議な導きがもらって次の仕事につながるんですね。ですからこれが非常に大事なんですね。ケチケチな気持ちで面接受けると、そのケチケチな気持ちがね、伝わってしまうんですね。 そして面接もうまくいかない可能性が強いんですね。けれども神様、すべてのものはあなたから来ているので、ですから信頼している行動としてこの分このぐらいあげますっていうとね、今度神様の方が働いてくれるんです。面接を用意してくれたり、いろいろ準備してくださいます。ですからそのような価値観が私たちが、持っているんです。5番、
私は以下のことによって主の教会のメンバーとして主の導きに従って喜んで使えます。
はい、そしてたまにこういう人が言うんですけどね、私はね、神の愛を経験したいんです、体験したい、愛、神様の愛を経験したいっていう声を持ってる人はいるんですけれどもね、神の愛っていうのは流れるようなもんなんですね。神様からもらって、それが自分でなんかもらって、愛されてる気持ちいいなじゃなくてね、神様の愛っていうのは憐れみを見せる力なんです。ですから与える人にならないといけないんです。与える人になると、そしてそれが自分の努力で与えてるんではなくて、本当にもう神様の蛇口のようになって与える人になっていると、副作用として平安とか喜びとかそういうものが入ってくるんですね。ですから神様の愛を経験したかったら、しもべの心を持って人を手伝ったり、教会でボランティアしたり、そして KBF ではボランティアするんだったら、一生それをやらないといけないというか、そうではなくて、自分が向いてなかったらね、向いていませんってスマイルで言えばいい。別にこれやってみてダメだったって、それは大切な体験で、自分の賜物をこれじゃなかったなという訓練になりますので、ですから別にこの仕事を与えられたから、私はいつまでこれしないといけないのっていうか、そういうような重たいようなもんではなくて、ですから場合によって教会が奉仕がたくさんあって、そしてそれがある意味強制で、あなたの当番ですのでお皿洗ってください、あなたの当番ですのでこれをしてくださいって、そしてみんなそういうプレッシャーで義務で動いてると、空気が変わってきます。重たい空気が入ってきます。ですから今度初めての方入ってきたら、うっ、ちょっと会社と似てるわっていうような重たいもん感じるんですけれども、そしてみんな嬉しそうに動き回ってるんではなくて、しんどそうに、あ、すいませんっていう感じで、そしてなんかこれやっぱりやめるわっていうような気持ちになってくるんですね。ですから本当に私たちが、ボランティアかなんかするんだったら、本当にもう天のパパが私を愛してくれてるから、これやりたくてしょうがない、どうぞ使ってください、そして自分がこの仕事やってて力が来ないなと思うんだったら、それが自分のわがままの問題なのか、自分が向いてないかもしれない。だって向いてなかったらそれ悪いことじゃない。まあ、気づき、もうリーダーに、あ、気づいたって、私はこれに向いていませんって、あ、よかったね、じゃあやめてって、そして次のなんか別なことをやればいいと思います。そのような価値観で行きたいなと思うんですね。そして最後の方に書いてあるんですけれども、5番の C 読んでくれますか。
聖霊を拒否せず賛成する。
これが私30年前に知ってたらよかったのにという気持ちがあるんですね。そして私がイエス・キリストを主として受け入れてたんですけれども、非常に頑固で、これしたくない、あれしたくない、そのような心がずっと持ってたので、なかなか成長が最初頃はできなかったんですね。ですから本当に成長の道っていうのは、その純粋な心で、神様は私何でもします、何でもします、地味な仕事してほしかった、それもやります、もう協力しますって、そのような純粋な心が持つと、今度神様は気づいて、あ、この人が使いやすい、これだったらこの人に語る必要がある、 ですから夢として語ったり、いろんな方法で語ることができるんです。導くことができるんですね。けどこの人はやいやばっかり言ってるから、こうしてああして言っても動かないので、もちろん救われている神様の大事な子供なんだけれども、その心がね、純粋な心じゃないので、だから一番成長の早い方法っていうのは、その聖霊様何でもしますので協力しますって、です朝起きた時に協力しますって、そのような心を育てていくっていうと、もうどんどん持ち上げます。最後に、僕はこれからメンバーになろうということをまた決めました。ですから来週も来ると思います。そしてどうして私がメンバーになるかちょっとメモをしたんですね。それをみんなにシェアしたいと思いますけれども、私が教会のファミリーと関係を持たなかったら、あっという間に自己中になっていくんです。こもってしまうんです。自分もそうなんです。ですから、2週間、今でも2週間教会の人たちと神の家族と関わらなかった場合、浮いてくる価値観は自分は出てくるんですよ。そして人間っていうのは面倒くさいなっていうような気持ちになってくるんです。非常に危険なんです。ですから私は、なんか KBF でみんな助けてあげてるっていう気持ちよりもね、助けられています。私にとっては皆様必要なんです。皆様いなかったらまたわがままのに戻ってくるような人間になってしまいます、ね、ですから私にとっては教会が大事なんです。もう一つは、どうして私にとって教会が大切というと、霊的な筋肉がつきます。なぜ言うと、私はどっちかというとややこしいような事情嫌いなんです。性格的に嫌なものがあれば逃げる、そういう人なんです。けれども牧師になってしまうとね、逃げられないんですね。やめたとか言えないしね。ですから私がここにいると、そして一年約束、神の前で約束すると、ここにいる、ひどいことを言われてもいる、嫌なことされてもいる、そしてそれ通して霊的に成長するんです。いつまでも嫌なものから逃げてたら、いつまでも赤ん坊みたいな人なんです。ですから神様の前でここ1年間逃げないで頑張るって、許さないといけないような人がいれば逃げないで許す、そのようなことをするとどんどん成長していくんですね。ですから私が選んでるんですね。でもう一つは、皆さんもそうなんですけれども、教会っていうのはキリストの体なんですね。ですから、私もワンピースなんです。ですから私のピースも、それが小指なのか親指なのか手なのか、わからないんですけれども、私が抜け出したら、その体が抜けている部分が出てくるんですね。そして代わり入ってくる人がいずれ来ると思うんですけれども、私は多分必要されています。皆さんも必要されています。賜物ない人間っていうのはいません。全員皆様は神様の大事な傑作なんです。ですからどこかに自分の場所があるはずなんです。今までその場所がまだできてないかもしれないんですけれども、それはあると思います。ですから皆様も必要されています。もう一つは、私は教会から離れてしまうと、あっという間に、失敗、罪起こしやすいんです。それだけではなくてね、ネガティブの考え方が入ってくるんです。否定的なこと考え入ってくるんです、一人いると。ですから私が失敗してしまうんですね。ですから皆様の守りが必要なんです。そして誘惑が来た時に、この誘惑に負けたらこの人も 悩むし、この人も悩むし、いろんな人を落ち込むなっていうような支えになってるんですね。愛の支えなんです。皆様がっかりさせたくないので、そのような守りっていうのも教会があるんです ね。愛し合ってる中には、やっぱりこんなことしてたらやっぱりみんなへこむから、やっぱりやめるわっていう、そういうような守りじゃないかなと思うんですね。そしてもう一つ、どうしてかっていうとね、私は性格的にね、ちっちゃい時から嫌なことあったらやめたいっていうところあるんですよ、性格的に。もうやって、そしてもうやめたくなっちゃうんですね。そして関係もややこしかったらやめたくなっちゃうんですね。けれどもちょっとでも嫌なことあったらやめてしまうっていうと、いい関係が人間と作れないし、そして神様と作れないです。ちょっとでも何かあったらやめるって。ですからこの1年間、私はもう与えられた力でここに成長しますというような決心が、成長のために非常に大事なんですね。特に皆様の中では難しいような家庭で育てられてたら、非常にこれが大事なんです。将来の結婚にもかかってるんです。将来の結婚の幸せにもかかってるんです。なぜ言うと、家庭の中ではちょっとでも嫌だったら縁を切るとか、そういうような家庭に育てられたら、今度それが次の時代に移ってしまうんですね。ですからそれをリセット、自分の心の中のリセットとして、とにかくここにいる、どんなことあっても神様を信じてここで成長しようって、そのような決心を自分の中に育てていくと、だんだんだんだん非常に忠実な関係を持てるような人になってきます。人間関係もそのようになっていきます。ですからそれだったら立派な将来、立派なパパになったりママになったり、それだけではなくて神様と本当に力強いような関係を持つことができるんですね。非常に大事なんですね。そしてすぐ嫌だったらやめるっていう人だったら、いつまでも人間関係、そして神の関係は浅いもので終わってしまいます。ですからどこかでここで成長するっていうのは非常に大事なんですね。でもう一つは、これ最後なんですけど、私とってはどうして KBF のメンバーになりたいっていうと、すごい簡単な理由なんですけれども、イエス様知りたい、それだけなんですよ。そう、本当の動機はそれだけ。もっと親しくなりたい、もっと親しくなりたい。そして分かったのは、イエス様も仕事をやると付き合う理由がある、ね、別なことしてたらバラバラになってしまう。ですから本当に誰かと一緒にいたかったら、その人の仕事と付き合うともっと親しくなれるんですね。ですからイエス様知りたいからやってるんですね。前は大工だったんです。そして、大工の時は、もうイエス様信じてたんですけれども、会話が少なかった。そして私が現場に行って、先輩もクリスチャンやったので、働く前に祈ったんですね。天の神様って、私たちを守ってくださいって、そしてこれから働きますので、いい家を建てることができますように、アーメンって。で始まって、一日中静かに働いて、そして今度仕事終わったら車乗って帰った、帰ったらテレビ見た、テレビ見ながら食事を食べた、お風呂入った、それが一日終わってしまったんです。ですから神様と会話する理由があまりなかったんですね。人間と関係持っていなかったので、会話する理由もなかったんですね。けれども神様の働きをすると、いろんな人を助けたり手伝ったりすると、知恵が必要になってくるんです。ですから神様の声をもう重要になってくる。神様の声が聞こえなかったら何もできない、そのようなものがありますので、教会というのは大事なんです。そして教会の仕事は私の仕事だけではなくて、私たち全員の仕事ですので、これから1年間力を合わせて一緒にやってください。ですから、これからは、今日じゃなくてもいいんです。持って帰って考えて祈って、 そして1年間やってみたいと思うんだったら、神様と一対一で祈って、そしてまた後から来週でもそれを出してください。そしてあとは、自分はメンバーになりたいんだけれども、イエス様主としてまだ受け入れてないんですって、そういう人がいるんだったら、もう喜んで後で一緒に祈ってイエス様を紹介したいと思いますので、お願いします。よろしく。